はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の、古木君と有馬君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。どうぞ。
南研4年の、有馬由紀です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
南研4年の古木です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はね、あの日付としては2月の10日ですか。
はい、
ですよね。はい、ということで、まあ、まだあの、まあ、冬来たりな場じゃないですけども、春の一歩手前のちょっと寒い時期ではあるんですけども、まあ、学校は結構だんだんこうのんびりした感じにこうなってきたんですけどね。まあ、じゃあどうだろうね、あの君らも久々に出演するっていうことで、ちょっと近況報告的なことから始めたいと思いますが、じゃあどうだろうね。じゃあ有馬君から言ってみる。どう？
はい、今の卒業設計が終わって、まあ、一段落していて、で今は、あの就職先ではあの2級建築士を取れと言われているので、まあ、もう勉強中です。
そうなの？
はい、
早いね、もう勉強してんだ。はい、2月から。
はい、もうしっかりやってて、で結構やっぱ構造とか法規が難しくて、まあ、毎日コツコツやってるところです。
本当偉いね、君らね。君ら偉いわ本当に。やっぱりそういう君らの努力のさ、積み重ねがさ、日本 その建築の技術力を高めてるんだなって本当に真面目に思うけどね。
はい、
思うよ。だって僕はあのトルコに3年行ってたけど、トルコは建築士の資格ってないんですよ。だから大学出たら、はい、建築学科出たら誰でも基本的には設計できるっていうことで、まあ、そういう意味では、まあ、正直言うとちょっといい加減なところもあるわけなんですよね。はい、でも日本はすごい、ね、システムがしっかりしてるなと思うね。そうですか。
はい、
じゃあ古木君はどうですか。
そうですね、まあ、真逆になっちゃうかもしれないですけど、自分はあの結構その先輩から旅行はしといた方がいいみたいな感じで言われてるので、その学生のうちにできることとして、やっぱ3月から18切符の方がまた使えるようになるんで、それを使って今どこ行こうかなって考えている感じですね。
旅行の計画をね。
そうですね。
じゃあなんか、あ、3月にどっか行こうと思ってるの？
そうですね、今九州の方まで行って、18切符使ってこ うまく東京まで帰っていきたいなみたいな。
すごい、また壮大な長旅だね。そうなんですか。
はい、
まあいいね。
はい、
分かったよ。まあね、ちょうど春休みっていうことでね、まあ、それぞれの、まあ、思い思いの過ごし方をしたらいいとは思いますけどね。
はい、
そうですね、まあ、僕は最近ね、結構建築の展覧会いろいろ回ってて、ちょうど東京の六本木でフランク・ゲーリーの、ね、展覧会やってて見に行ったんですけど、すごく面白くて、でその近くでギャラリー間っていうところで岸和郎さんっていう、ね、建築の展覧会やってたり、あるいは銀座で今アントニー・レモンドっていう、ね、建築家の展覧会やってたりとか、まあ、久々に展覧会いろいろ回ってみたらね、やっぱり面白かったですね。まあ、そんな感じなんですけども、じゃあね、今日の作品を取り上げてレビューしていきたいと思いますが、今日取り上げるのはリチャード・ノイトラのロベルテ、まあ、通称健康住宅と言われている住宅ですね。はい、まあ、非常にこう大規模な、まあ、大邸宅なんですけども、まあ、リチャード・ノイトラが設計した1927年に建てられた、アメリカのロサンゼルスに建つ住宅なんですよね。カリフォルニア州です。で、まあ、このまず、そうですね、リチャード・ノイトラっていう建築家からね、少し解説していきたいと思いますけども、実はこれね、もうちょっと古い作品でそれほどメジャーでもないので、まあ、かつてメジャーだったんですけども、あんまり今となって資料がないんですけども、リチャード・ノイトラっていうね、建築家についてちょっと紹介しておきたいと思います。で、この人はですね、1892年生まれですね。1892年生まれ、まあ、だから年齢的には例えばコルビジェとかミス・ファンデルヨーレよりも、まあ、20歳ぐらい年下かな、20歳30歳ぐらい年下の、建築家なんですけどね。で、オーストリアのウィーンに生まれてます。ウィーンの出身ですね。で、ウィーン工科大学に入って、オットワグナーとそれからアドルフ・ロースに学んでるんですね。アドルフ・ロースの弟子です。アドルフ・ロースっていうね、ウィーンの有名な建築家いたんですけども、その人の弟子なんですよね。で、この人面白いのは、まあ、 第一次大戦の時はね、あの軍隊に派遣されてるんですけども、あの、まあ、スイスでも勉強してね、スイスでも勉強した後に、あのアメリカがやっぱり行きたいっていうことで、アメリカに行きたいっていうことでアメリカに渡って、あのフランク・ライド・ライトに会ってます。でライト の事務所に少しだけいたんですよ。だからこの人面白いのはね、アドルフ・ロースにも勉強学んでるし、フランク・ロイド・ロイトにも学んでるっていうね、そういう意味では相当すごい人なんですけども、で、まあ、34歳、1926年34歳の時に事務所を開設したんですけども、まあ、仕事があんまりなかったと、ということで、まあ、いろいろ計画案とかいろんなこう論文なんかを書いたりしてたわけなんですよね。それで35歳、1927年の時にですね、あの、まあ、この住宅がちょっとできたあたりの頃ですよね、に、ルドルフ・シンドラーっていう建築家と組ん でジュネーブの国際連盟本部の国際コンペに応募しています。35歳にですね、でそのコンペが実は入選していて、一応この人は有名になるんですね。なぜかというと、その入選したのはコルビジェとかグルピウスとかそういうそうそうたる建築家だったから。でその次の、まあ、年ぐらいに、まあ、実質的に1929年前後に、今取り上げているロベルテ健康住宅が完成しまして、でこれで一躍有名になったんですね。一躍有名になりました。で、まあ、あの当時はこういうふうなモダンなね、あのいわゆるモダニズム的な住宅というのはほとんどなかったから、まあ、実際1927年前後って言ったら、あのコルビジェのサヴォア邸もまだできてなかったんですよ、ね。で一躍有名になったおかげで世界各国から招待されて、で日本にも来てますね。日本に来て世界一周 の公園旅行を行っていると。でそれから学校であったり、まあ、主に住宅を中心としていろんな建築をこう作ってきたっていう風なね、まあ、そういう風な建築家ですね、リチャード・ノイドラさんですね、はい。でその人 この健康住宅名がついているロサンゼルスの住宅ね。じゃあね、この住宅に関してね、少し見ていきたいと思いますけども、お二人はこれどう思いました、この住宅ね、健康住宅。じゃあどうだろうな、じゃあ古木君から聞いてみる、どうですか。
今あのサボアテより前って聞いてちょっと今びっくりしてるんですけど、あの、まあ、パッと見、まあ、白い壁と、そのてあのてんとサッシとガラスっていうファサードで、まあ、その近代的な要素を持っていて、持っているので、まあそのまあ、サボアテより先って本当に聞いたのはちょっとびっくりしたっていうのと、あとまあ場所が結構その、まあ、緑が多いんで、まあ、平面を見るとそのガラスが結構ガラスで囲まれた平面プランなのかなっていうので、そのなんていうんですかね、あのまあ、健康住宅っていうのは自分こうまあ考えるに緑の中に置かれたっていうその都市から離れたっていうその感じが、まあ、ある意味その健康住宅的な要素を持っているのかなっていうのはちょっと思いました、
緑の中にね、はい、投げ込まれた建築っていうことで、
はい、
なるほど。そうすると有馬君どうですか、有馬君はこの建築見て。
はい、なんか平面図をまあパッと見るとなんか結構ロイドのようなこう感じがあったり、まあなんかちょっと水っぽいのがあったりとかして、
そうだね、
はい、まあやっぱ弟子だけあってそういうのを受け継いでまあ設計してるんだなっていうのはすごく思いました。
なるほど、
はい。
まあね、これね、まあ、今見ても結構モダンですよね、はい。であの健康住宅っていう名がついてる通り、まあ、実はこれなんていうかな、こういわゆるスポーツをするための設備っていうものがかなり組み込まれてるんですよね。でこれはあの、まあ、お医者さんですね、あのお医者さんがお医者さんで、やっぱりその人間がその健康に過ごすっていうことをあの考えた上でいろいろこう設計するっていうところがあるんですよね。で、まあ、プールがあります。それから野外なんだこの、野外運動場と子どものための野外劇場、それから樹園があったりとかね、あの木がたくさん植わっていたりとか、まあ、そういうふうな形になっていて、まあ、なんていうのかな、今で言ったら保養所みたいな感じですよね。企業の保養所とかね、それに近い。で要するにここで、まあ、健康になってくださいみたいなね、そういうある種のメッセージ性を持った建築になっていて、なんでかっていうと、これはね、日本でもそうなんだけど、昔郵政学ってあったんですよ、はい。要するに人間をどのように健康にしていくかとかね、 そういうふうなことを考えていた学問があって、まあ、これはね非常にあの危険な思想でもあるんですよ。人間をこう差別していくっていうね、危険な姿勢の部分もちょっとあるんですけども、だけどもその例えばコルビジェがね、高貴な野蛮人っていうふうな概念を出して、それは何かっていうと、あのものすごくこう人間としての知性があるんだけども、一方で非常にこう健康なあの体を持っていると、つまりその健全な精神に健全な肉体を宿るみたいなね、まあ、健全な肉体に健全な精神を宿るとか、あるいは日本でいうと文武両道みたいな形で、あのまあ一言で言うとその健康を維持して体を鍛えるみたいなさ、そういうふうな思想が、まあ、ある種世界的にそのなんていうかこう流行った時期もあったんですよね。でそれがすごく行き過ぎたりとか、非常にこう問題のある形になったのが、ある種そのナチスであったわけなんだけども、あの例えばね、今ここにね手元にね、エニバディっていう本があるんですよ、はい、建築的身体の諸問題っていうふうに書かれてる本なんだけども、これは磯崎新さんと浅田明さんっていう人が監修して、実は僕もねここにあの丸山博先生とかと一緒の翻訳で参加してるんですけども、この中にビアトリス・コロミーナっていう女性の建築評論家が書いた、うん、近代建築における医学的身体っていう有名な論文があるんですよ、はい、でまさにこのロベルテはこの論文の内容と非常にオーバーラップする部分があるんですね。例えばこのビアトリス・コロミーナがここでどのようなことを言っているか、その一段落だけ少し関連するところを読んでおきます、
はい、
近代の建築家たちはまさしくそのような環境の変化をもたらすことで健康を提供すると、つまり建築によって健康を提供すると、ね、新しいその光がさんさんとあふれた空間を、衛生的な空間を提供することによって、あの人々を健康へと導くっていうね、まあ、ある種 の, そのユートピア的な思想でもあるし、あの理想像ですよね。で、その文章の方に戻ってまた読んでみますけども、19世紀の建築は、悪鬼のごとく、つまり、鬼のように見なされ、太陽、光、換気、運動、屋上のテラス、衛生、白さが結核の治療ではないにしろ結核を予防する手段として差し出された。近代建築の宣伝キャンペーンはその時代の結核に関する信念と病気への恐れの周りに組織されたというふうに言っています。つまり近代建築っていうのは非常になんていうのか、このプロパガンダとして機能したところがあってね、要するにその政治におけるプロパガンダと同じで、古い価値観とか概念とか慣習とかそういったものを剥ぎ取って新しい世界観を提示するっていうような形でどんどん展開していったわけですよ。その急先鋒に当たっていたのがコルビジェであったわけなんだけども、例えばこの健康住宅も、まあ、そういった流れに即しているとは言える、ね、非常に古くて重々しくて暗くて、あの薄暗くて、その風も光も通らないような、あの、まあ、ジメジメとした住宅ではなくして、明るくさんさんと光が入って開放的で透明性があり、で非常にこうなんていうか、ね、自由な空間を持った、しかもこれは、まあ、ある意味森の中の別荘のような形でね、あの人々がここで過ごすことによって、まあ、ある種住宅なんだけども、言ってみればその病院のような機能を持つと、人間がそこで回復して帰っていく、そういった場所としてあの定義されているんですよね、まあ、それがね、だからその歴史の流れの中でうまく合致したからこそこれ有名になったんですよ。でリチャード・ノイトルは実は、まあ、大ばかり言うと実はこの住宅が最高傑作であると同時に、あの極端に言うとこれ以外はあまりあの目立たなかったんだけど、夢じゃないんだけどね。でもこれで一躍有名になってから、あのコルビジェ・ミースと同様に、あのインターナショナリズム、つまりその近代建築の基礎としてもう一躍脚光を浴びたんですよ。ただ歴史的に面白いのは、あの実はさっきちょろっと言ったんだけど、この人はルドルフ・シンドラーっていう友達と一緒に最初設計やってたの。で本当を言うとだよ、本当を言うと建築の才能はルドルフ・シンドラーの方があったの、この人より。だからルドルフ・シンドラーの建築の方が実は本当はすごいところがある。だけどもたまたまモダニズムのデザインの流れとか雰囲気にこっちの人が合ってるから、逆にノイトラの方が圧倒的に有名になってしまったの。それでルドルフ・シンドラーは逆に、まあ、比喩的に言うと冷や飯を食っちゃった。ルドルフ・シンドラーの方が作品が結構いいのに、そのなんかこう雰囲気に合ってないから合ってないからね、結局そのインターナショナリズムの展覧会にルドルフ・シンドラーは選ばれなかったの。リチャード・ノイトラーは選ばれたっていうようなことがあったんですよ。これがまた歴史の面白いところでね。だからその1932年にインターナショナルスタイル展っていうね展覧会がね、ニューヨーク近代美術館で開かれたんですよ。通称モマって言うんだけども、でその時にそのインターナショナルスタイル展をあのプロデュースしたのが あのヒッチコックっていうそのキュレーターと、キュレーターってその学芸員と、でそれともう一人はフィリップ・ジョンソンだったんですよね、うん、ヒッチコックとフィリップ・ジョンソン。フィリップ・ジョンソンはあの国広先生とか丸山先生が日本で案内したらしいんだけど、それすごい大御所のね建築のフィクサーみたいな人だったんだけども、うん、でその人たちがもう絶大な権力を握ってた昔ね、うん、1932年。その時に例えばミースとかコルビジェとかグロピウスとか、あるいはアルバ・アルトとかこのノイトラとかをすごく評価した、うん、だけども今話をしたルドルフ・シンドラーのことは評価しなかった、うん、で後で実はそのキュレーターの人たちが後悔したらしいんだ。あの時にちゃんとシンドラー入れとけばよかったと、あいつはねかなり才能があったのに自分だけが見落としてしまったっていうことを率直に言ってる、そういう歴史の誘惑があるんですよ。でちなみにじゃあルドルフ・シンドラーが設計したものが何かって言ったら、ここにちょっとあるんですけども、これですよね。でこれくしくも世襲が同じなんですよ。これもロベルテ、
はい、
でロベルさんです、世襲が、はい、クライアントがロベルさんは2人の建築家に同時に頼んでたんです、で実はこっちの方が実は早い、1925年か26年、はい、だけどこっちの方が圧倒的にメジャーになってしまった。だからこのねルドルフ・シンドラーが設計したロベルビーチハウス、ロベル邸も結構面白いんですよ、うん、でかつこれもちょっと同じような考え方で、ある種 の, その健康住宅、光がさんさんと入るような空間をあの別の敷地と別のプログラムであの設計してるんですよね、うん、ただ両方ともこう巨大なピロティがあるっていうところはちょっと似てる。だからこの辺のねあの絡み合いとかね歴史の流れっていうのはね、あのいろいろ見てみるとねすごく面白い、多分だからルドルフ・シンドラーは悔しかったと思うよ。
そうですね、
ふざけんなよといや本当これノイトラのさレビューの回でそんなにノイトラの悪口言ってもダメなんだけどただねこれやっぱりあのこのノイトラのね健康住宅ね、あんまり資料ないけどやっぱりちょっと面白い、あの崖に張り出してある意味そのなんていうのかな、フランク・ロイド・ライトのね落水槽のようにも見えるし、あの建築の構成としてはねちょっとなんかこう立体的に複雑な感じがあるから、うん、あのまあ見ててちょっと面白いなっていうふうには思うよ、はい、うん、まああとどうでしょうかね、あのじゃあ2人の方から何か言うとしたらさ、どう相葉君、何かそれ以外で、まあ、僕はバッて言っちゃったけど
そうですね、まあ、でも結構そういう歴史がまあいろいろあっての住宅なんで、結構面白い作品で、もうちょっとなんか資料があれば、多分内部空間結構あの開放感とかあってするんだろうなと思うので、
そうだね、
はい、実際行ってみたいですね、やっぱ
そうだね、
はい、
そうだね、まあそれと同時にね、今その有馬君の言ったことにつなげるとね、こういう住宅っていうのは行かないからこそ有名になったっていうところもあるんだね実は、うん、要するにさ、まあ、僕のこれ予測だけど、これフラットルーフ、フラットルーフなんですよね、つまりあの6屋根になってて屋根がその水平なんですよ、でこれ1927年でしょ、ということはあのこれアメリカだけど、おそらく建築の技術は今みたいに全然高くない、実際もうこれ今これ GA のさ作品集ここにあるけど、このなんか外階段のコンクリートとか割れてるし、これ写真で見ても、でこれほぼ間違いなく雨漏りしてる、ほぼ間違いなく、しかも僕が思うには1か所や2か所がないような気がする、まあ皆さんも知ってるかもしれないけど、例えばサボアテってしょっちゅう雨漏りしてたんですよね、でコルビジェが1920年代に作った住宅っていうのはほとんど雨漏りしてます、で何回も改修してて、だからこれは建築的なね、まあいろんなその機能っていう意味ではおそらくいろんなことがあったなっていうふうに思うんですよ、でこのロベルさん、ロベル博士、ロベル博士が、まあ、こんなふうにいろんな建築家にね建築頼んでるってこと自体がさ、はい、まあなんかこう全部ある意味別荘みたいなもんじゃん、
はい、
ね、一箇所に住むための住宅じゃないっていうか、はい、まあ、だからこそできたのかもしれないし、ただ非常になんていうのかな、こう非対称な構成、アシンメトリーな、なんかちょっとずつセットバックしたりとかハングアップしたりとかさ、この構成感っていうのはさすごくフォトジェニックで写真映えもするし、まあなんかちょっとうーん面白いしさ、これがなんか例えばホテルなんかだったりしたら泊まりに行きたいなとちょっと思うよね。
そうですね、
まあ そんな感じがしますけども、はい、そうすると、うん、古木君はどうですかね。
そうですね、なんかまあやっぱこの時代の建物ってやっぱこう都市だけじゃなくてこう郊外というか外、まあ、緑であったり、まあ、崖の上とかそういったちょっと変わった地形のものがあって、まあ、その立地条件からこう考えられたプランっていうのも面白いなっていうのはちょっと思いました、
ね、そうだね。確かにこの斜面地の崖地にね建築が作られてるから、はい、あのそういった意味ではなんていうか何もない更地にポンと作られるってわけじゃなくって、うん、おそらくこの敷地の周辺環境を読み取った上で作られてるっていうね、うん、っていうような形がし感じがしますからね、
うん、
なんかあのなんでなんだろうな、その外壁を見るとかなりそのガラスの、うん、その比率が大きいから、
はい、
これ、まあ、中にいたらかなりガラス張りに見えたのかもしれないよ ね、
そうですね、
うん、ほとんどカーテンウォールに近いっていうかさ、
はい、
あのそんな感じに見えますけどね。まあ、1階部分に何だろうこれプールがあってピロティで支えられていて、それでこれ2階部分がその居住階っていう風になってるから、これ今ですね、
はい、
今の空間、今となんかこれ図面がちょっとあのきちんとした図面があんまり残ってないので分かりにくいんですけども、今とその少なくともキッチンダイニングぐらい読み取れるので、それから3階があのこれ居室がたくさん並んでるっていう風な形になってるから、まあいわゆるそういった意味では分かりやすい3層構成の住居ですよね、住宅、はい、うん、ただものすごく大きいですけど、そんな感じになってますね、
はい、
うん、まあね、こういうなんか建築家の人生を振り返ってみると結構面白いっていうところもあるから、
うん、
まあね、皆さんもこの機会にちょっとこのリチャード・ノイドラのね、はい、作品とかもパラパラっと見てみたらいいかもしれないけどね、
はい、
うん、そんな感じはしますよ。なんとなくね、似た雰囲気の住宅が多いことは多いんで、なんかプールがあってさ、はい
ね、
なんとなくフラットルーフで横に伸びるみたいなね、
はい、
そういう空間がちょっとやっぱ多いですね、
うんうん、
というところでしょうか。そしたらね、まあ、あのリチャード・ノイトラーのね、あのレビューはだいたいこのぐらいにしときまして、
はい、
まあ、あの2人は、まあ、あの無事卒業できるということでね、
はい、
あのまあ、卒業に関しては全て皆さん合格になりましたので、まあ、もう学生生活もね残り少ないっていうあの、まあ、古木君は大学に行くからまだ続きますけども、どうでしょうか、なんかこう最後の、まあ、締めっていうか感想っていうかさ、
はい、
を少し、まあ、言いながらあの、まあ、ちょっと雑談交じりに話をしてみたいと思いますが、
はい、
まあ、じゃあ、うん、有馬君から行こうかな。有馬君どう？
まあ4年間、まあ、振り返ってみて、
うん、
そうです、あのなんかしっかりこうなんか衣装の方に進むってこう決めた時間が結構やっぱ遅くて、もうなんかまたもう正直なんかまた大学生になれるんだったらまた大学1年生からなんかやり直して、
そうなの、一生懸命やってたじゃん周りある
から。いやでもなんかもっとやれたかなっていう、
あ、そう、
はい、あったんで、もっとなんかいろいろなんか勉強したり設計やったりとか、
うん、
まあ、あとはコンペとかもなんか挑戦してなんかやりたかったなっていうのは結構心残り
そう、
はい、
かなり一生懸命やってたように見えたけどなそうでもないの？
あ、一生懸命やってたんですけど、なんか時間がやっぱ少なかったっ、
ね、あ、なるほど、
はい、あっという間だったんで、
うん、そうだね、あっという間だったね、
はい、
うん、まあでもそういう気持ち持ってることはいいことだけどね、
はい、
大事なことっていうか、うん、なんかもうこれで全部やりきったから終わりですって思わない方がむしろその方がいいっていうか、うんうん、
はい、
いいと思うよ、なんかこう持続してやっていくっていうかね、
はい、
うん、まあ君らはなかなか夢があっていいね、なんかねそうですか、そうだな、じゃあ古木君どう？
そうですね、まあ、4年間というか振り返ってみて、まあ、自分結構その、うん、おごりというか、まあ、なんか自分に自信があったというか、うん、結構その
自信あったの？
まあそうです、なんかまあ勝手ながら結構その、まあ、できるんじゃないかというか、うん、結構あって、
うん、
まあ、それで結構まあ失敗もしてっていう意味では、
うん、
まあその、まあ、この、まあ、次につなげられる、
うん、
まあ、ある意味、
うん、
いい勉強になったなっていうか、
うん、
っていうような4年間
なるほど、
はい、
なるほどね、 そうですか、はい、まあ4年間早かったね君はね。
そうですね、
本当に。そうだね、
また張ってもらって、
まあね、オリンピックは4年に1回だけど、やっぱり4年単位っていう考えるっていうのもあるしね、人間って いろんなパターンがあってね、サイクルでね、7年周期で考えることもあるし、まあ、男の場合は8年周期だっていうふうに言われるんだけどね、あの8の倍数の時に、はい、あのいろいろとね節目になるっていうふうに言われるんだ。だから君ら今いくつなの？年
22です。
そうやろ、そうすると大体24ぐらいとかさ、今度はね、はい、24、32とかっていうになるんだけど、はい、まあそうだな、君らそのじゃあこれからの抱負はどうなんだこれからさどうなんだよ、まあ古く君大学に行くし、有馬君は就職するわけなんだけどさ、はい、自分のこれからの抱負っていうかね、
はい、
22歳、君ら若いね、まだね。全然、いや僕本当にさ、これね、大げさでも何でもなしにね、
はい、
単なる慰めの言葉でも何でもなしに、キルアの年だったら本当何でもできるよ、
はい、
僕そう思うわ、
はい、
もう今から何かやろうと思ったって何だってできるなと僕は思うね、うん、本気でやったら、うん、いや僕ね、ちょっと話ずれてもいい、
あのね、
例えばね、もう僕人間ってやっぱりね、年取って分かることって本当はあってさ、後で後悔するんだけど、まあ、ちょっとだけね、まあ、あえてラジオだけどね、ちょっとだけ下世話な話をするとするじゃん、ちょっとだけね、
はい、
ちょっとだけ下世話な話をするけど、まあ、僕はこういう話あんまりしないけど、はい、君らは今22でしょ、
はい、
それでね、まあこれはさ、まあ、例えばファイナンシャルプランナー的な発言になるけど、まあ、君らがものすごく本気で考えたらね、本気でいろんな、ね、何かを考えて、その自分がそうしたいと思ってやったとしたら、例えば今から、まあ、普通にやったとしたらね、
はい、
絶対にね、絶対に3000万はね貯められる。すごい唐突な言い方をするけど、はい、それで僕はね、いや僕の年になっていろいろ分かることがあるから、まあ1億貯めるってことは不可能でないなっていうふうには思うんだ。
へ、
うん、でこれは別にね、すごく大げさに僕言ってるんじゃないんだよ、はい、うん、でもそのためにはもちろんすごい努力しないといけないし勉強しないといけないけど、でもそれは不可能じゃないなと思う、うん、いやそれはね、ものすごくなんかこう植物的なっていうか、つまりその現金な言い方の一例なんだけども、あのそうでなかったとしても、まあ、君らの年だったら、まあ大体のことはできる感じはするな、うん、まあプロ野球の選手にはなれないけど、だけど社会に出て何かやるっていうことは大体できるね、本当に、うん、まあ細かいことは抜きにして、日本っていうのはそういうことを受け入れる土壌は確かにあるよ、いろんなことを、
うん、
特に東京はそういうことが できる余地がいろいろあるっていうかね、
うん、
と思うけどね。そうですか。じゃあどうでしょうか、君らなんか将来的に、はい、何をこういうことしたいとかさ、どうこういうふうになりたいとか、どうなんかある？
そうですね、まあ今回、まあ、研究室でコンペとか出させていただく機会があって、うん、それで一応パースを担当させてもらったんですけど、
うん、
結構そっち系も面白いのかなっていう意味で、まあ、結構その、まあ、CAD の方に力を入れて、
うん、
あと Photoshop、イラストレーターとかを使って、
うん、
まあまあ、勉強というか技術を高めていけたらいいなっていうのは考えて
ます。ああ、そう考えてるね、偉いね。そうですか。そうすると有馬君どう？
はい、自分はまあちょっともうすぐ就職になっちゃうんですけど、
うん、
このなんか多分学生の時のこの建築の思いと、うん、多分今後その就職してからと多分全然違うと思くて、
うん、
思ってて、やっぱ今がすごく楽しいっていうか、
うん、
なんかすごくやりがいがある日々だったなっていうのもあって、
うん、
でまあ将来的にやっぱその自邸は絶対自分で設計したいなって、
いいね、
はい、うん、もうずっと思ってるんで、
うん、
まあ、それに向けてやっぱまずはまず一級を取って、
うん、
そこから多分結構その今までそのなんか設計課題とかはこう非現実的 なんか内容も多かったんですけど、やっぱ今後リアルなやっぱ建築とこう向き合っていくので、まあそういうのをまあ学びつつ素敵な地底を建てられた
いいねなるほど、
はい、思ってます。
そうですか、はい、なんかこれさ、まあ、この例えばロベルテなんかはね、その健康と建築っていうことがテーマで、はい、まあ、健康と建築をテーマにした建築家って今でもいたんですよ、はい、あの例えば内井正造さんっていうね建築家がいて、その人はあの健康な建築っていうことを提唱してたんだけど、これどうなんだろうね、その人間の健康と建築っていうさ、要するにこのねノイトラの概念は、まあ、今となってはちょっといかがわしいって言われていて、建築の形態が人間の健康を導くみたいなねことも言ってたわけなんだけど、まあどういうふうなそのところに君らだったら住みたいんだろうね。例えば今有馬君が自邸を設計したいっていうふうに言ってるけどさ、まあ、立地もそうだしデザインもそうだし、どういうところに住みたいか、ね、どう？
断然平屋がいいなってすごく思ってて、こうでもあの、まあ、個人的に自分あの寒いのがすごく嫌いであ
そう
夢はやっぱそういうなんかあったかいところで、こう日差しをなんか
日差しがね、
はい、浴びながら、でその常にこう解放されてる家がいいなって。
なるほど、
はい、なんかこう夏は別にクーラーなしでも、まあ、行けるっていう考えなんで、こうもう常にこう、まあ、外のような外部のようなこう、建築をなんか作りたいなってすごく思ってます。
ああなるほど、それは分かりやすいね。
はい、
古くはどう？
そうですね、あのやっぱ、まあ、都内というよりも自分は、まあ、その郊外的な方に、そのやっぱ日本っていう、こう四季が感じられるような場所であるから、こその、まあ、日本ならではの楽水槽ではないですけど、そういったなんかこう、まあ、別荘みたいなものに住みたいっていう気持ちはありますけど、まあ厳しいかな
厳しくないよ、全然全然厳しくない、全然厳しくない君らはなんかそんな若いんだしさ、もうどんどんチャレンジしたらいいんだよ、なんかね、はい、全然厳しくないよ、うん、僕そう思うよ本当に、そうですか。まあね、じゃあ、あの昨日もいろいろこうね活躍してください本当ね、はい、いろいろ頑張って、はい、うん、まあその成功してほしいけどね、なんかね、
うん、そうですね、
君ら成功してほしいよ、は
い、うん、したいね、
なんか非常勤で教えるみたいな、
ね、学校に
そうなってほしい、
ね、教える立場になってみたいね、
ね、なんか、うん、
そのためにはいろんなことやらないとな、
そうですね、こっからが、うん、
やっぱり教えに来るんだったら絶対最低限一級建築者も必要だな、
う
ん、
そうです
ね、うん、それがないとやっぱりダメだな、
はい、
うん、二級建築士だけだとダメですね、
そうですね
それでやっぱり実際に自分が設計した作品がないとダメだし、うんうんうん、基本的なことは全部勉強しとかないといけないしな、うんうん、そうだね、まあそうだね、成功するっていうのはどういうことなんだろうね、その君らにとって成功のイメージっていうかさサクセスのイメージはどうですか
まあ運だとは思うんですけどね、やっぱタイミングとか結構、今回のだからそのロベルテの、そのシンドラーさんもやっぱ 運が悪かったというか、タイミングとか、まあ、時代とかで、こうまあでも後々は結構こう取り上げられていったで良かったと思うんですけど、
そうだね、
やっぱそういうのはあるんで、まあでも前向きにずっとやっていきたい、やってって、まあどうなるかっていうのが成功の鍵なんて
成功の鍵ね、
じゃあもうなんかもう何事もチャレンジして、なんかうまくつかめるように鍵を、
なるほど、
はい、
古くはどう思う？
そうです、まあ、成功の鍵っていう意味ではまあそういうチャレンジっていうのはあるかもしれないですけど、自分はまあその、まあ、それこそ40とか50になった時に趣味に時間を使っている人生っていうのがまあ成功しているのかな
それは面白いな
それこそ建築を設計していること自体も趣味として成り立っていれば、まあ、その仕事がもう、まあ、仕事しているだけでも成功しているというか、ある意味その40までそれこそ設計させていただけているというのはもうそれこそ成功しているんじゃないかなっていうのは、
まあそれも言えるね、はい、それも言える、やっぱあの脱落する人が多いから、あの40までの段階で設計やってたらそれはもうある部分では成功とも言えるかもしれない、ある側面においてはね、それだけではないけど、そうだね、
先生はどう思いますか。
いやちょうど僕さ、なんか昨日なんかね、英語でちょっとやり取りするときに、
はい、
そのまあ、アメリカなんかに行くとね、こういう話って多いんだよ。自己啓発の話で、うん、成功とは何かっていうね、うん、成功するためにはどうしたらいいかってね、うん、What makes you success っていう、何があなたを成功させるのかっていうね、うん、そのあるいは What do you think about success っていうんだけど、これはね、なかなか難しいよ、
うん、
でやっぱりね、まあ、僕はね、もちろん僕だって全部知ってるわけじゃもちろんないですしね、そんな偉そうなのか絶対僕も言えませんけど、持続してね、自分がそのハッピネス、つまりその幸せ感を受け取ることができたら、それは成功の一つだなと思うんですよ。たまたま1回だけ成功する人はいるかもしれない、ね、でもそれは僕はもう絶対嫌です。たまたますごく成功して、その後もう奈落の底に落ちてね、ものすごい成功したけど、清原みたいに倒されたら嫌じゃん、ね、それ嫌だよ、
はい、
だから持続して長くできるっていうのは、やっぱりもうこれは難しいけど、すごく重要だなって思うし、その方がいいわ、
うん、
1回きりすごい成功して、その後もう奈落の底に落ちたらやっぱり嫌でしょ。
そうです ね、
その次が大事なんだもん、
う
ん、
確かに、
うん、だから、まあ、サステナビリティって言い方するけど、そのサステナブルハッピネスイコール僕はサクセスだと思うんだよね、
うん、
持続的なその幸せ感っていうかね、
はい、
うん、やっぱりね、設計やってたら面白い、面白いと思うもん、うん、でなんかこう何かが物が展開されたり作られていったりとかね、
うん、
人と一緒に盛り上がったりするのは本当に面白い。だからそれが、ああ昔あんなことやったけどいい思い出だったなっていうふうに言っちゃダメっていうかさつまり過去の思い出で終わらせちゃっていけないっていうか、うん、それをどこまで何回か繰り返せるかっていうかね、ずっと続けられるかっていうのがいいと思うんだよ、
うん、
その方がいいじゃん、
ね、はい、
ね、昔自分があんなに活躍したと、でもあれは過去の栄光ですっていうのはね、一番よくないっていうか悲しいよ、うん、幸いなことに建築はもうずっと死ぬまでできるから、
うん、
だから君らも時間をかけてねやってもらったらいいと思いますよ、うん、まあじゃあね、大体そのぐらいにしておきましょうかね、
はい、
はい、ということで